佐島と庭の漫画760。
忙しい2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760をお送りするのは佐島と
庭です。この番組は各種ポッドキャストサービスで毎週水曜18時頃に更新しています。
本日話したいのはゴールデンカムイでございます。
おー、なんかちょっとこうコーナー紹介もなくザクッときましたけど、
うん、ちょっと今日のコーナーもなんて呼べばいいコーナーかわかんない、前例のない
ものです。なんかかっこいい感じしますね。前例のないっていう言い方するとかっこいい感じ。
空前絶後の回でございます。
空前絶後って僕一人しか思い浮かばないんですよね、そのワードが出ると。
そうなん
よ、うん、あの人しか出てこないんですけど、
この後もないよ。
そういうことね。
だってさ、空前で絶後やからこの後もこういう回はないってことになる。空前絶後っていう、
なんかよりかっこいい気がしてきたけど。まあまあいい、とりあえず行きましょうか。はい、
ゴールデンカムイって庭さん呼んでましたよね。
僕これ大変失礼なんですけれども、
はい、
全巻無料の期間にですね、
はいはいはい、
猛ダッシュで読み切りました。
あれっすよね、完結祝いか、完結手前に追いつけるよみたいなタイミングっすよね。
そうですね、はい、
はいはい。まあまあでもあれはね、公式がやってたキャンペーンだから。
まあもちろんもちろん、まあその後ね、読み返したいと思ってるんですけど、
うんうん、
とりあえず駆け足で一回読んだだけの状態です。
あ、やる気はある。
やる気はある。
やる気は OK、 採用。
採用。なんかすげえベンチャー企業感出てきたの。
やる気だけで OK。
ああ、お願いします。
最後まで一応見てはいるんですよね。
そうですね、はい。
あ、 OK です、 OK です。ちょっとネタバレじゃないですけど、なんかすごい大事なポイントのところもちょっとやっぱ喋っちゃうところもあるかなと思うんで、うまいことそこは庭さんにはもう読んだことある人には伝わるようにぼかしながらいければと思うんですけど。
なるほど、
ちょっとそこご了承くださいと。
はい、わかりました。
早速ちょっとほぼ最後らへんの話するんですけど。
大丈夫。まあ僕どっちかというとね、最後の方が覚えてる。
ああ、そうだね。
そう、
一番直近の部分やからね、
読んだところに近いからね、うん、はい。
そのゴールデンカムイを僕もほんまに多分 2,3 ヶ月前に読み終わって、
うん、
でそこ読み終わってから、なんかやっぱすごいアイヌ文化についてめちゃめちゃ知りたいなと思うようになって。
あ、はいはいはいはい。
でなんかここなんでかっていうと、
うん、
これが、ま、マジで最後の方の話なんですけど、
はいはい、
まあ、アシリパさんが、
うん、
いろいろね騒動があった上で、
うんうんうん、
こう自分たちの文化を自分たちのやり方で残していこうみたいな、伝えていこうみたいなね。
はいはい、アイヌの女の子ですよね、アシリパさん。
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい。
でそのアイヌの文化を、まあ、自分たちができるところで残していこうみたいなところにすごい着地するというか、
うんうんうん、
そういう結論に行き着くじゃないですか、う
ん、はいはい。まあそもそもね、作中通してもずっとこうアイヌの文化となんていうか関わって進んでいくっていうところも大きなポイントですからね。
どう残していけばいいんだろうとか、どうやったらこう伝わるんだろうみたいな、うんうん、すごいいろいろ考えながら最終的にとある、まあ、結論にたどり着くみたいなことだと思うんですけど、
うんうんうん、
それを見てゴールデンカムイのずっとこう旅路を追って、アシリパさんね、
はいはいはい、
ずっと旅路を追ってきて、うんうん、いやなんかこれを受け取れる側になりたいなってすごい思って。
あ、そのアシリパさんの思いというかメッセージというか、
そうそうそうそうそう、もうめちゃめちゃなんか僕が普段、うんうん、これあ文化なんすかねっていう時って、悪いことした時の言い訳にすげえ使うことが多かったんですよね。今まで
なるほどね、
どうしてもね、
はいはいはい、まあ、文化のせいにしてきた、
そうそう、口悪いでとか言われても、いやでもこれ文化やからなみたいな。
文化のせいにしてきたのね。
そうそうそう、
はいはいはい、
めっちゃはずいなと思って、これ
はずべき行為やったと。
いやもう僕ね、ほんまに、もともとそんなゴールデンカム読まずとも分かれよって話やね。
うん、まあそれはそうやけど。
そうやねんけど、
うん、
そうだからもうめちゃめちゃ恥ずかしいなと、
うん、
でなんかこうちゃんと自分たちの文化を残そうとしてるアシリパさんにすごい感銘を受けて、
はいはいはい、
そう知りたいなと思って、こう自分でいろいろ調べたりとか、なんか書籍ちょっとね買ったり図書館で借りてきたりとか、
はいはいはい、
して、まあなんかちょこちょこ学んでいってるんですけど。
なるほどね。じゃあ今回は、うん、そのゴールデンカムイのいわゆるちょっと、まあ、バトルとは言わへんけど争いのところというよりはアイヌ文化にフォーカスしてちょっと話をしたいと。
そうです、話をしたいっていうより、
お
う、これ実はそのアイヌの文化もっと知りたいなと思った時に、
うんうんうん、
アイヌ文化を広めようとしてる人とか、
ほうほうほう。
実際その文化の中で生きてる人とかに話を聞きたいなと思って。
はいはいはい。
アイヌにもルーツを持つですね、関根麻耶さんという方がいらっしゃって。
はいはいはい。
FM 北海道とかで、ポポイラジオっていうその、まあアイヌ文化を広める番組というか。
ウポポイラジオ。
そうそうそうそう。
はいはい。
っていう番組名ね。
ほ
う。でこれあのディレクターズカット版がポッドキャストにも上がってるので皆さんぜひって感じなんですけど。
なるほど。
でそこであの、まあ、いろんなアイヌ文化の体現されてる方々にこうインタビューしていくみたいな、
はいはいはい、
そういう活動を通してアイヌ文化をこうもっと広めていこう、みんなに知ってもらおうっていう活動をされてる関根麻耶さんという方に僭越ながらメールを送らせていただいたらですね、
突撃したわけだ。
突撃した。
はいはいはい。
したらですね、なんとすごい心よくいろいろ教えてくださった。
あら優しい。
いやーもうほんまに
どこの馬の骨かわからへん。
ほんまね、文化っていう言葉をさ、こんな乱暴な使い方してるような。いやいや
それは関根さん知らないから。知らないでしょ。
メールには書かなかった。
嘘、当たり前ですよ。感じ悪すぎでしょ。
でも僕ら多分庭さんもそうだと思うんですけど、学校の授業でこうアイヌ文化とか、まあでも琉球文化とかでもいいんですけど、
はいはいはい、
なんかその日本にもうこういう文化圏あるよねみたいな、
うんうん、
なんか教育ってそんな受けてないじゃないですか。
まあなんとなくありますよっていうのは存在は知ってるけど、うんうんうん、細かいところまでは知らない。
そうそうそう。そう、なんかもちろんね、歴史の授業とかで、うん、こういう人たちがいますよとか、
うんうんうん、
みたいなは言われはするけど、じゃあなんか実際どういう文化なんですかみたいなところまでは全然踏み入らないじゃないですか。
はいはいはい。
なんかそういうところも含めて、なんか本当に無知ですいませんが教えてくださいって言ったらですね、もう1時間ぐらい時間取ってくださって、
ほう、
あのちょっと通話させていただいて、
あらあら、はいはいはい、
なんかもうゴールデンカムイの話とかもちろん、なんかアイヌ文化にこう触れていくんやったら、なんかこういう媒体とかこういう場所とかいいんじゃないですかねみたいなのすごいいっぱい教えてもらって、
うんうんうんうんうん、
ちょっと今回その関根麻耶さんから聞いたお話を含め、こうゴールデンカムイの話とかもちょっとしていけたらなと。
なるほどね。
で実はですね、
はい、
関根さんから音声メッセージもいただいてました
おお、なんか久しぶりですねこの音声メッセージパターン。
いやそう
めちゃくちゃ久しぶり。
そういただいてましてですね、最初あのアイヌ語で喋っていただいて、その後あの日本語で喋ってくださるんですけど、
はいはいはい、
ちょっとじゃあせっかくなんで一緒に聞きましょうか。庭さん、
はい。
イランカラプテ関根麻耶セコロクレヘアンカニカシリムカペットホントムタンニプタイピパワシコタンコアバマカックネタネ神奈川県横浜市オタカンはマカナクキヤクナピリカのアイヌイタクネアカアイヌプリネアカつけねやか、ねのあんぺ、くぴらさやしかいか、けあいこしらむすいぱころかんるえね。ああ、あいぬ、あいぬぷり、ねのあんぺ、ぬからやんぬやん、ぴらされやん、うわむきりやんな。はじめまして、関根麻耶と申します。私の名前は、今、アイヌ語で自己紹介させていただいたんですけれども、関根麻耶という名前です。で、猿川の中ほど、ピラトリ町のニブタニというところで生まれ育ちました。今は神奈川県の横浜市にいながら、どのようにアイヌ文化、アイヌ語、アイヌ料理などを広めることができるか考えながら生活しています。で、アイヌプリのようなものを、こうアイヌの精神とか感覚のようなものを、ぜひ聞いてください、見てください、そして広めてください。よろしくお願いしますということをアイヌ語でお話しさせていただきました。今日は皆さんゴールデンカムイに多分興味持たれている方も多いと思うので、ゴールデンカムイの話もたくさんしたんですけれども、その私もアイヌのルーツを持つ一人として本当におすすめというか、こう誠意に向き合っている部分っていうものが強く現れてて、私も絶対的な信頼を置いてますし、すごい誇れるサブカルの一つかなと思っているので、ぜひ皆さん、まだ手に取ってない方は手に取っていただきたいのと、ぜひ野田さんの新しいホッケーの方も読んでみてください。ぜひ、そしてあとは、ニブタニであったりとか、北海道の方にも遊びに来らして、そこで実際にいろんなものを手に取ったり、見てみたり、話してみたりすることで広がる部分があると思うので、自分の中で見るっていう感覚だけじゃなくて、いろんなところに足を運んで、これをきっかけに、こう、私たちにも興味を持ってもらったり、かっこいいなとか、 こう羨ましいなぐらいなことを思ってもらえたら嬉しいです。いやいやいけね、ありがとうございます
とメッセージいただきました。
ありがとうございます。
いやほんまにありがたいっすね。
いやちょっと想像してたよりやっぱ最初のそのアイヌ語の部分っていうんですか、
うん、
全然わかんないですね。
僕もあの神奈川県横浜市、
いやそこはさ同じ単語やから、
おピリカね、
はいはいはい、
あの夢ピリカとかの、
そうなんや、
あピリカあのアイヌ語じゃない、
あそうなんや、
いいねみたいなとかはなんかピリカで言ったと思うんですけど、
うん、なんとなくね、うん、
僕のでも聞き間違いかもしれないぐらい
想像以上に分かんないですね。
やっぱすごい新鮮じゃないですか、
うんうんうん、
で結構あのゴールデンカムイの中でもね、
はいはいそうですね、
出てくるし知りたいなって思わない思わないって聞いて、これ丹羽さんがいやって言い出したらもうこの番組やめるんですけど
あちょっとここまで進んできてなんなんですけど、
うん、
あの知らない人にも簡単に分かるように、なぜゴールデンカムイでこのアイヌに関わることになったのかみたいな、ちょびっとあらすじ佐島さん教えてくださいよ。
あらすじ
軽くね、
みんな呼んでるよな
それパワハラやから、パワハラパワハラ軽くね、
そういうことしたらあかんね、
うん、
それあのゴールデンカムイっていうのが北海道を舞台にした、
うん、
なんて言われてたっけ、和風闇鍋ウエスタンって言われてた気がするんですけど、
そんな言い方されてるんや、
なんかそういうなんていうの肩書きみたいなついた気がします。まあすごい簡単に言うと、北海道のどこかに大量の金が埋まってると、
うんうんうん、
なんかその北海道で昔砂金とかがね、
はい、
すごいいっぱい取れたから、なんかそれをこうかき集めて金が埋蔵金みたいな感じであるんだけど、うんうん、でそれを手に入れたらもういろんなことができるっつって、まあ、主人公である、不死身の杉本
最地、はいはいはい、
うん、だったり、アイヌの、少女であるアシリパさん、
うんうん、
だったり、あとあれですね、軍人の何やっけ、陸軍の 何部隊やったかな
ちょっと僕の名前まで覚えてないけど、
その陸軍のね、
あ
の、
うんうん、
日本陸軍の、人たちがこう鶴見中尉というね人を筆頭に、
うんうん、
こういろんなこう癖のある人たちがいたりとか、
はいはいはい、
あとなんか網走監獄から抜け出してきたえぐい脱獄犯がいっぱいこう野放しにされてたりとか、
はいはいはいはい、
でそれそういうなんかもういろんな濃いキャラの人たちが埋蔵金を狙うみたいな話なんですけど、やっぱ主人公のその杉本彩一とアシリパさん、
はいはい、
まあ主人公ペアみたいな感じで、まあ、ずっと物語の中心にいて、
うんうん、
そのアシリパさんがやっぱりこうアイヌの文化をすごい杉本に教えてくれたりとか、
うんうん、
なんかこういうのってどうやって残していけばいいんだろうねみたいな、なんかどんどんやっぱり和人が北海道に進出してきて、アイヌの住むところもどんどんなくなってきて、うん、そういうのをどうやって残したらいいんだろうねみたいな問いみたいなのがずっとやっぱ物語を通して存在してるっていう感じですね。
はいはいはい、これ一番最初に話せばよかったねちょっと、
うん、そうだね、いやもうなんかみんな呼んでる体でね来ちゃったから、
まあまあね、あの読まれてる方ももちろん多いと思いますけど、まあそういうことでアイヌが描かれているっていうのがこのゴールデンカムイということでございますね。
そうなんです、
はい、関根さんも一押しの、
そう、
うん、
でこれちょっとゴールデンカムイの話もね、あのもちろん関根さんからあのすごいいっぱいしていただいて、
うん、
ちょっとこれ後でまたあのお話できればと思うんですけど、
はい、
これまずさ、やっぱ関根さんから聞いてきた、
うん、
これを見たり聞いたり触れたりするのがいいよみたいなところを紹介できればと思うんですけど、
はいはい、そのアイヌ文化を知るにあたってっていうことね、
そうそうそう、ゴールデンカムイ読み終わった人はね、うん、結構気になる人も多いと思うんで、
はい、
関根さんがやっぱ一番これって言ってたのが、
うん、
その二部谷っていう、まあ、地名なんですけど、
はいはい、出身地っておっしゃってましたっけ、はいはい、
関根さん生まれ育ったビラトリ町二部谷ってい
う
ところがありまして、
うんうん
うん、なんかそこに行ってみることが一番いいっておっしゃってました、
はいはいはい、それって北海道のどこら辺になるんですか？
どこら、僕もあの北海道実は恥ずかしながら行ったことないんですよ
あ、そうなんですか。僕は北海道1回だけ行ったことあるんですけど、
そう、行ったことないんで、なんかどのあたりっていうのが正しいか分かんないんですけど、
は
あ、なんていうんですか、ちょっと南の海岸近いぐらいで、左右で言うと中ほどぐらい
まあまあまあ、そのら辺にあります
と。どこを中心って言えばいいんやろ、 ちょっとよくわかんないですけど札幌か、
札幌がまあ一応都市圏というかね、うん、そこから考える方がわかりやすいかもしれないですね。
南東の方ですね、札幌から言うと。
そうですね、はい、
うん、にありまして、
うん、
でなんかそこがいい意味で観光地化されてなくて、そのやっぱ古くからずっとこうアイヌの集落がある場所っていう風におっしゃってて、
はいはいはい、
あの僕一番この表現すげえ分かりやすくて面白いなと思ったのは、
うん、
子供たちが走り回りながらアイヌ語で悪口を言ってるような場所って言ってて、
いやそれはどう受け取ったらいいんでしょうかね。
いや本当だから自然にこうそのアイヌの人たちが単に生活している。
ああ、それ悪口を言っているっていうのは何に対して？さ、子供たち同士でってこと？
子供たち同士で、じゃあ、あ、え、そこまでは聞いて
る。いや、ほら、
誰に対しての悪口なんですかとか聞いてないけど。
いや、来た人に対してこう、わからんから言ってんのかなとちょっと思うじゃないですか。
まあ、それはね、アイヌ語を学んだ上でいけばわかります
よ。はいはい。まあ、割とね、うん、海外とかでも起こる現象ですよね。
まあまあまあ。
なんか、こっちにわからん言葉で、こう言ってるみたいな
状態。いやさすがにその来た人に対してとかではないと思いますそのだからそれぐらい自然に、
はいはい、子供同士がね、
そうそうそうそうそう、まあ大阪行ってもそうじゃないですか、
はいはい、
あなんかすげえやんちゃしてんなみたいなあるじゃないですか。
もうまたなんか悪い例で大阪また出てきたな。
なんかどうし僕のルーツほんまなんか誇りたいな僕も。
ね、まあなんか例えば京都のお店行った時にほんまに大きにって言われたみたいな、うん、そんなことでいいんかな。まあでもそれちょっと観光向けか。
あれなんですって、あのお土産物屋さんとかもそのザ旅行の人向けみたいなのがあんまないらしくて、
はいはいはいはい、
なんか本当に生活する場所みたいな感じらしいんですよね。
うん、うん、
だからそこが一番そのアイヌの文化みたいなのは触れられるんじゃないですかねっていう風に関根さんおっしゃってました。
なるほどね、
うん、まあ、関根さんがもちろん生まれ育ったっていうのもあると思うんですけど、
うんうん、日常があるんだ、そうそうそう、そこにね。
でしかもあのゴールデンカムイ関連ので言うとニプタニって工芸の町らしいんですね。
はいはい、工芸品とかを作ってるってことね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
あのゴールデンカムイに出てくるキロラン家っていたと思うんですけど、
うん、立ち位置的にはどのキャラクターですか、キロラン家はね。
ね、アシリパのお父さんの知り合い、うん、なんかめっちゃ遠いように聞こえるな。
まあまあ同じ集落に住んでる人ってことだよね多分。
いや別の集落、
あ別やったっけ、
でしたね確かキロラン、はいはい、結構あのガタイが良くて、
ま
あ
まあ、はいはいはいはい、
もともとロシアとかの方から流れ着いてきた人、
うんうん、まあ仲間ってことよね。
うん。
いや僕も今言ってからちょっと思った、あっと思った。
それ断言はできひん。
あまあちょっとどうしようかな。
おう、どうしようかな。
まあまあ知り合いというかつながりがある人なのね。
そうそう、まあでもそうキロラン家のあのまあマキリって小刀みたいな持ってたと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あの小刀のその、まあ、野田さんがそれを書く上でモデルにしたそのマキリが、
うん、
あの関根さんの叔父のいとこが作ったマキリらしくて、
はいはいはい、へ
え。であとアシリパさんもマキリ持ってるんですけど、
うんうんうん、
そのマキリの方は関根さんのおじさんが作った、おじさまが作られた、
はいはいはい、
そうですね。
おじさまのいとことおじさまがそれぞれ作られた、
そうそうそう、マキリを作ったりとかで、はいはい、なんかそういう工芸の町というか、
うんうんうん、
でなんかマキリもそうなんですけど、なんかあの経産省が指定してるなんか伝統的工芸品みたいなのが全国にいろいろあるんですけど、240品目あるらしいんですけど、
はあはあはあ、
北海道では唯一っていうか2つなんですけど、あの二豚煮のアットゥーシ、あのなんか着物みたいなやつ、
はいはいはいはいはい、
と板っていう、まあなんかなんてお盆みたいなやつ、
はい、板っていうお盆ね、
うん、そうカタカナでいたって
感じ。ややこしいけど、
イントネーションちょっと分かれへんけど、
はいはいはい、
がなんかそのまあ北海道では唯一その二豚煮のその2つが指定受けてるぐらい工芸の町、
なるほど、
らしくて、
うんうん、
なんか結構そのゴールデンカムイのあのマキリ作ったところ見に行きたいみたいなので、ちょこちょこやっぱその作ってるところを見たいみたいな人もなんか来ることも増えたらしいです、
ね、へえ。それはその、うん、観光地化してないって話ありましたけど、
うん、
見に行って見せてもらえるもんなんですかね。
あの、ま、これ関根さんが言ってたんですけど、
うん、
コミュ力の塊やったらいける。
リアルやな、リアルや。普通やったらちょっと難しいってことやねこれは。
や、それはね、普通に生活してるところやから。
いや、まあまあ、
なかなかね。
うん、まあ、せやけどさ、うん、ゴールデンカムイをきっかけに知って、
うん。
来る人も、コミュ力はやっぱ必要やと。懐に入れる能力はいると。
そう。まあ、その、どういう頼み方するとか、誰に声かけるとかもあると思うんですけど、あ、でもそれで、ちょっと、まあ、あの、そこ行く前に、ここ行ったらいいんじゃないですかみたいなのも、実は教えてくれて。
うんうんうん、お、なるほど。あの、初級編というか、入門ね。
そう、あ、これ、佐治は多分あんまりコミュ力ないなと思って、こう、多分フォローしてくれたんですけど。
いやいや、勝手にそんなこと言ったら失礼やからやめなさいよ。
いや、優しさを評価してんのになんで失礼って言われるんですか。
なんか佐治間がコミュ力ないと思ったって風に勝手に代弁したらあかんよ。そんなこと言ってないでしょ。
これは完全に僕の想像。
まあ優しく教えてくれた
って、ね、優しく教えてくださってですね。
はいはいはい。
あのもちろんビラトリ町二豚ににもあの行ってみてほしいっていうのと、あ、ごめんなさい、あともう一個、あのビラトリ町二豚にアイヌ文化博物館っていうところがあって、
あ、博物館があるんだ。
そう、博物館はある。でなんかそこはめちゃめちゃなんかその重要文化財みたいなのがいっぱい置いてあるらしくて、
うんうんうんうん、
結構北海道でも随一ぐらいその置いてるらしくて、
おお、いいですね。
そう、そこもすごいいいって言ってたんですけど、その、うん、そこ行く前にウポポイっていう施設がありました。
はいはい、さっきウポポイラジオって言ってました。
ね、多分ウポポイラジオとは関係はないと思う。
あ、それはなんか別なんや。
ね、ウポポイってそもそもアイヌ語で、
うん、
みんなで歌うことみたいな、
はいはいはいはい、
ところで、そのウポポイっていう施設は民族共生象徴空間っていうなんかあの正式名称みたいなのがあるんですけど、
ほうほうほう、
まあ、そのなんか文化博物館っていう表現が正しいのか分かんないですけど、
うん、
そういうところがありまして、
うん、
これはですね、二豚によりももっと海沿い、
うんうんうんうん、
でもうちょっと西の方にあるのかな、だから多分札幌から真南ぐらいのところ、
はいはいはい、
にある施設なんですけど、
うん、
ここは結構修学旅行生が来たりとか、
うん、
っていうぐらいのあの施設なんで、まあ、全然行きやすい、
はいはいはい、なるほどね。
まあいっぱいその資料を置いてたりとか、
うんうんうん、
その工芸品を置いてたりとかするし、こういう博物館みたいなところって結構その説明文みたいな書いたりするじゃないですか、
うん、はいはい、わかりやすくね。
関根さんがね、アイヌ語の説明文書いてるらしいんですよ、ここ。
すごい。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
っていうのも聞いてめっちゃ、見に来てってなったんですけど、
うんうんうん、
なんかここは全然あの誰でも行きやすいところやし、
ああ、コミュ力関係ないってことでね。
コミュ力関係ないと思う、多分。
さっきの、ね、さっきのほんまリアルやなと思いました。いや、リアル。
それで言ったら京都もだいぶマジの京都味わうんやったらコミュ力いると思うけど。
いやいや、あのマジの京都味わうのは多分コネがいる。一元さんではたどり着けない場所がある。
一世代住むぐらいではダメなところがあるんや。
そう、よく遊んでる人に連れて行ってもらわないと多分入れないとこ結構あると思います。まあそれは、まあそれはええわ。はい。
そう、埼玉にもあったけどね、この間。
そう
なん、たまたま入った店ですげえ店主に無視されて。
すご
なんか怖いから出てこうっつって。
強
出て行ったところがある。そう。まあちょっとその話は置いといてですね。はいはい、そう、なんかウポポイはそういうところなんで行きやすくて。
なるほど。
で、もしその、本当に二豚にまで行きたい、二豚にも見たいっていうことだったら、そこで、そのウポポイで、こう、まあいろんな、なんていうかこう、コネを作って、
ほうほうほう、
コネを作るっていう言い方おかしい。なんか、知り合いを作って、なんか二豚行きたいんですけどっていう話をしたら、まあ先にこう、なんか誰々さん行くと思うんで、みたいなふうに連絡してもらったら、多分あの二豚にの人も、なんかいろいろ、紹介してくれると思うみたいな。
はいはいはいはい。
こんななんか裏口入学みたいなルートを教えてもらっていいんかなと思いながら。
いや、裏口とは言わへんけど、でもリアルですよね、結構やっぱり。
うん、そうですね、そうですね。
いわゆる、いわゆるね、その観光地として誰でも見においでっていう状態ではなくて、普通に生活してる中に来るんやから、
うん、
まあまあそれなりのそのつなぎが必要だったり、うん、まあいわゆるコミュ力が必要っていうのはすごいリアルだと思いますし。
そうですね。
うん、
なんか岐阜とかでもあったもんな。僕のお父さんの、
はいはいはい、
あの故郷が岐阜なんですけど、
うん、
電話かけといてもらったら入れる店とか、
はいはいはい、
やっぱあるから、
はいはいはい、うん、やっぱりね、つながりっていうのは、うん、
まあそういう方に当てはめていいのかどうか分かんないけど、
うんうんうん、
そうそう、そういうちょっとリアルなところも教えてもらって、なるほどなと、
うんうんうんうん、
であとね、 めっちゃ教えてもらったんですけど、
はい、
もう時間ないよね。
そんなにないです。でももうそこそこいい時間は経ってますよ。
すげえ駆け足で、じゃあとりあえずゴールデンカムイになんか関わりそうなとこだけ
とりあえずって言わないでよ。
これ後で、
うん、
関根さんからお許しが出れば、
うんうん、
関根さんから教えてもらったなんか、まあ、例えば本とか、
うんうんうん、
このサイトとかこの場所とかちょっとまとめてテキストで置いとこうかなと思うので、
はいはい、せっかくやしね、
うんうん、そうそうそうそう、ちょっとそっちをみんな読んでください。
はい、まあ、細かいところはね、まあ、ざくっと今からいきますと、
うん、はい
はい、
本まずね、
うん、
やっぱ北海道行くのちょっとハードル高いかもしれないので、
はいはいはい、
本、
うん、
中川博史先生というゴールデンカムイのアイヌ語監修とかかな、あとアイヌ文化監修とか
入られてた
先生がアイヌ文化で読み解くゴールデンカムイっていう本を出されてるんですけど、
あ、そういう本があるんですね、すでに。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
これとかはまあゴールデンカムイ読んだ人だったらすごい面白いと思うし、
確かに入りやすい。
あ、そうそうそうそう、入りやすいと思いますし、あの読んでなくてもゴールデンカムイすごい気になるみたいな風になるような作りになっているので、
うんうんうん、
これ僕も、途中まで今読んでて、
うん、
めちゃめちゃ面白い。これはは
いはいはい、
あ、ゴールデンカムイのあの描写ってそうやったんやとか、
背景が見えてくるというね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
これやっぱ後でも話すんですけど、野田悟先生ってやっぱめちゃめちゃ取材されてるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか結構そのすごい表立って書いてるわけじゃないんだけど、こういう背景があるんだよみたいなこともすごいあの細かく書かれてて、
うんうんうん、
めちゃめちゃこれいいですね。
お、
面白いっていうのがこれ一つと、
はい、
あとなんかムック本みたいなやつなんですけど、
うん、
時空旅人ベストシリーズっていうやつで、なんか今こそ知りたいアイヌ、
ほうほうほうほう、
北の縄文、人々の歴史と文化、ウポポイの誕生っていうムック本があって、
はいはいはい、
これもすごいいいですよってあの関根さんおっしゃって、読みやすいですよっておっしゃってました。
はいはいはいはい、
でこれちょっと僕まだ手元ないんですけど、
うん、
なんかちょっといろいろ読み終わってからどんどん買っていこうかなと思ってますと、
うん、
でこれ漫画760向けと言えばいいのかどうか分かんないですけど、
はあ、
関根さんがでもやっぱここで戻ってくるのが手塚治虫先生のシュマリとかなんですかねって言ってて、
ほう、シュマリ、
今多分ね Kindle で4巻ぐらい、
はいはい、
で多分文庫本かななってて買えるんですけど、うん、これもそのアイヌの、まあ、テーマにした、
へ
ー、漫画らしくて、
はいはいはい、
漫画760でどうですかっていう僕からの庭さん嫌ですって言いづらいですよね
今日の話聞いてさ、嫌ですって言ったらもう興味ないですって言ってるようなもんじゃないですか。
うん、僕は読みます。
はいはいはい、読みましょうよ、う
ん、読みますんで、またなんか今度ね庭さんとも話できたらいいなと思ってますって感じです、ね、うん、はい、本はあ、ちょっと他もちょこちょこっとあったんですけど、またテキストの方に書いておきます、ね、
はいはいはい。
あと僕これめっちゃいいなと思ったのが、
はい、
昔話なんかね、ゴールデンカムイでもペナンペとパナンペみたいな、なんかペナンペがめっちゃ金稼いでくんねんけど、
はいはいはいはい、
パナンペがそれ真似して全然稼がれへんみたいな
はいはい、なんとなく、うん、なんとなく、ね、
そうそうそう、なんかそういう昔話をあの音声とアニメーション付きで見れるところがあって、
ほうほうほう、
YouTube に上がってるんですけど、
あー、 YouTube で見れるの気楽に見れますね。
そうそう、なんかアイヌ民族文化財団っていうところの、
うんうん、
オルシペスオプっていう話の箱って意味らしいんですけど、
うんうんうん、
そういうページでこういろんなその昔話みたいなののこう動画が公開されてて、こうなんかいろんなこう音声のバージョン、字幕のバージョンがあるんですけど、アイヌ語音声、日本語字幕で見れるんですよ。
はあ、はあははあ、は。
これめちゃめちゃいい。僕もちょっと2、3本見たんですけど、
うん、
すげえいいですね、これ。その生のアイヌ語。
はいはいはい。
聞けるし。
まあさっき聞きましたけどね、なかなかこう、理解が難しいというか知らなければ。
で、やっぱね、たまに、あ、これめっちゃ日本語と似てるやんみたいな、あるんですよ。
はいはいはいはい。
あれその言葉から来てんのかなみたいなのあったりするんで、すごい面白いです。
うんうんう
んうん、あとちょっと他にもね、あの交渉文芸、
うんうん、
その口伝で伝わった文芸みたいな、
はいはい、
昔話みたいなのをあの音声付きで聞けるところとかもあったりするんで、ちょっとまたそれもテキストに書いておきますね。
はいはいはい。
関根さんがあのたまにこの話の教訓なんだよっていうのもあるんですけど面白いですよって昔話あるあるやんな
そこはツッコミがあるんや。
そうそうそうそう、ちょっとこれも気になるなと思ってます。
はい、
ちょっとね他もいろいろ教えてもらったんですけど、
うん、
もう最後にこれ一個だけ、あの関根さんのが MC されてる、
はいはいはい、
ウポポイラジオね、
ウポポイラジオ、はい、
うん、 FM 北海道で放送されてて、ポッドキャストにも音声が上がってるやつが、もうめちゃめちゃ面白いんで、アイヌ文化に興味がある人とか、なんか知りたいなと思ってる人は、もう1話から聞いていっていくといいんじゃないかなと、すごい思いました
ね。テーマ的にはあれなんですよね。アイヌ文化についての話が、まあ、会ごとにそれぞれあるんですね。
なんかそれこそさっき言ってたウポポイっていう施設で働かれてる職員の方に聞きに行ったりとか、
はいはい、
まあ、関根さん の, あの親族の方でその工芸みたいなのをやられてる方に聞きに行ったりとか、
うんうん、
あとそれこそさっき出てきた中川博先生に話聞いたりとか、
はいはいはい、
っていうのがあって、すごいね、いろんな人に話聞きに行くスタイルなんで、なんかほんまにいろんな価値観が知れるんで、
うんうんうん、
めちゃめちゃ面白いですね。
なるほど。佐島さんはちょっと聞いた、うん、
僕最初から聞いていって15、6回ぐらいかな今。
はいはい、結構聞いてますね。
聞いてる感じ。でもまだまだ先あります。
あ、そんなストックがあるんだ、もういっぱい。
ありますあります。
はいはいはい。
なのでこれもめっちゃおすすめです。
はい、
っていう話をしてきたところで、もう時間ないんですけど、ゴールデンカムイの話していいですか？
まあそれはちょっと、そっちはやっぱ気になりますよ、さすがにね。
ね、
うん、
僕は今回こういっぱい関根さんから教えてもらったりとか、
うん、
ウポポイラジオを聞いたりとかしていて、
はいはいはい、
なんかその漫画で描かれてはなかったそのアイヌ文化での価値観とか考え方とか、
うん
うん、なんか世界観みたいなのとか、もちろんいっぱいいろんな、なんかこういうのもあんねやみたいなのがすごいいっぱいあったんですけど、
はいはいはい、
最終的に、あ、だからゴールデンカムイでこういう描写やったんやみたいなのとかがこうつながるところが結構多くて、
うんうんうんうん、
それってひとえに野田悟先生の文化に対する姿勢みたいな、
はいはいはいはい、
ところやったんやろうなと思って、なんかね、あの資料とかすごい、まあ、集められてたらしいんですけど、
うん、漫画作るにあたってね、
漫画作るにあたって、でも最終的になんかその元の持ち主の方に戻してくれるような形で進めてたんですって。まあ、例えばその元々誰々さんのものだったけど、
うん、
それがまあ例えばどっかまあいろいろあって流れてて、で例えばそれが、博物館とかに行くと、もう元の人の元の持ち主の方に戻ってこないみたいな結構あるらしいですよ。
はいはいはいはい。
まあなんか大学で研究やってたりとかすると、その資料室にこう入っちゃって戻ってこないみたいな、
へえ、
はい、あるらしいんですけど、はいはい、ちゃんとその元の持ち主の方に戻るような形で進められてたらしくて、
うんうんうんうん。
なんかそこがなんか野田悟先生のその文化に対する姿勢っていうか、
うんうんうん、
まあ、アイヌ文化をエンタメとして使うだけじゃなくて、ちゃんとその文化の方に還元するというか、
うんうんうん、
一緒に広めていきましょうねみたいな姿勢、
うんうん、
そういう姿勢でやられてるから、すごい奥行きのあるなんか作品作りになったんやなとか思ったり、
うんうんうん、
なんかデスク張り付くだけじゃなくて、こう週3日ぐらい地元の資料館とかなんか取材行ってんじゃねえかぐらいの勢いで行ってたらしいです、
ね、はい、実際に足を運んでね。
そうそうそうそう、
はいはい、
だから白石のあの服がめっちゃ簡素な感じになって、毎週書きやすいようになったっていう話をどっかの野田悟先生のインタビューで読んだけど
はいはいはい、はい、
まあなんかそういうこうアイヌ文化をテーマにしてるし、モチーフにしてるし、
うんうん、
形的には借りるみたいな感じになってるけど、うん、でもちゃんとその文化に対するリスペクトがあるから、あるし、ちゃんと正確に解散っていうのもあって、アイヌの人もすごい多くの人は作品を支持してるように思いますっていう風に関根さんもおっしゃってましたね。
うんうんうん、そのまあゴールデンカムイ自体はフィクション作品やけれども、
うんうんうん、
そのフィクションの中で、まあ、アイヌっていうその文化が出てきて、でも僕らってアイヌのこと詳しくないから、多分ゴールデンカムイの中で例えば間違ったことがアイヌ文化について書かれてたら、うん、それがほんまやと思うじゃないですか。
あー、それなんか野田悟先生のインタビューであった気ですな。あのチタタプやるときはチタタプってずっと言わないといけないんですかとかあれは、アシリパの家の独自ルールであって、
あ、なるほどなるほど、
みたいな、そうそうそうそうとかちょっとあるみたいですけどね。
はいはいはい、でも、うんうんうん、やっぱりこうフィクションやけど実際に存在するアイヌ文化のことに書かれてると、僕らは、うん、あ、それってそういうもんなんだって認識するから、ものすごいやっぱ丁寧にね、うん、あの取材されて書くっていうのはすごいやっぱ作者の先生としては大事にされてることなんだろうなっていうのは、今の話聞いて改めて思ったところですね。
だからこそ、まあ、アイヌ文化についての書籍とか、
うんうん、
まあ、ウポポイラジオとか聞いた後にもう一回 ゴールデンカムイ読むと、ああこうそういうことねみたいな、
うんうんうん、
なることが多いっていうのは、なんかそこの野田悟先生の取材力っていうんかな、
うんうんうん、
なんかまとめ方の腕やったんやなっていうのはすごい思いました、
ね、はいはいはい。
あれなんか僕が本当素人なりにちょっとずつこうポポイラジオとか、
はいはい、
あとまあ関根さんのお話聞いたりとかして、うん、こうなんかゴールデンカムイ戻ってきてなんかちょっと思ったところもあるんですけど、
うん、
なんか関根さんあのゴールデンカムイが若い人にもこう広く受け入れられてる要因として、うんうんうん、なんか色恋が多くないことっていうのはやっぱ大きいですよねみたいな話をされてて、
あ、まあ、色恋っていうのはいわゆるその恋愛というかそういう意味合いでいいんですよね。
そうなんかその形付けられる関係性、結婚するとか好き同士みたいな、
うんうん、
こうまあ型にはめに行く関係性じゃないっていうところが、
うんうんうん、
なんかすごい良かったのかもしれないですねみたいな。
あ、それはなんかアイヌっぽいんですかね。
なんていうんですかね、そもそもアイヌ語でラブとライクの境目ってなんかあんまりはっきりしてないらしくて、
はいはいはい、
なんかどっちも含めてなんかエラマスでいいのかな、なんかちょっと僕もちょっと調べた中でなんですけど、
うんうん、
なんかその単語になってきてるらしくて、まあ、最近その西洋の文化とかがちょこちょこやっぱり入ってきて、
うんうんうん、
その徐々に若い人とかだとちょっとこう変わってきつつあるらしいんですけど、
うんうん、
なんかそこのラブライクの境目がなかったりとかするっていう価値観の文化の中でこう物語が進んでるから、
うんうんうん、
まあ、そもそもそのこうアシリパさんがそもそもそういう文化圏の人だから、
うん、
なんかこうすぐに杉本と恋人になるとか、 なんかそういうのじゃなくて、
うん、
ちゃんとこう人と人としてこう丁寧にこう信頼関係を築いていって、ちゃんと二人こうお互いを尊重し合って、お互いの価値観とか文化とかを尊重し合って、しっかりこう、うん、まあ絆が生まれるみたいな、
はいはいはいはい、
だからそこを自分で丁寧にこう読み取っていって、でそれを二人の絆の深さみたいなのを感じられるのはすごいいいですよねみたいなのを関根さんおっしゃってて、あ、確かになと思いながら、
はいはいはいはい、
だからそこもアイヌの価値観みたいなところも含めてのああいう関係性やったんかなとか思うと、ちょっと見方変わるわけじゃないですけど、
うんうん、
より奥行きが出るというか、
うん、まあ知らないと分かんないですもんね、それは。
そうそうそうそうそう、なんか最近さ、ハリウッド映画とかでも、
うん、
アクション映画とかでも最終的になんか2人別にくっつかないみたいなのが全然あるんですよ最近。増えてきて、そういう
の、いわゆる男女のペアがってことね。
あ、そうそうそう、恋愛関係にならないみたいなのがどんどん増えてきてて、なんかそういう流れにある2023年に僕は読んだから、
はいはい、はい、
割と自然に読んでたんですけど、
あ、まあまあそういうもんなんかなと思ってたけどってことね。そうそうそうそう、
あ、じゃなくてこれってなんかこうちょっとアイヌ文化となんかこう含めてのそういう描写やったりすんのかなみたいな。これ別にあの関根さんがそう言ってたわけではないんですけど、
うんうんうん、
僕がなんか勝手に、あ、そういうのも含めて、そのライクとラブが境目がないみたいなところも含めて、まあ、こういう流れになったんかなとか思うと、
うんうんうん、
すごいなんかしっくりきて僕の中では、
はいはいはいはい、
なんかそういういろんな発見がありそうな気がするんで、
うんうんうん、
ちょっとアイヌ文化についてもっと学びたいなと思ってると、で今ちょっと途中ですっていう感じですね、う
ん。佐島さんはゴールデンカムイからアイヌ文化知りたいなと思って知って、
うん、
でさらにもう一回ゴールデンカムイに戻ってくると、
うん、
またこう味わえるところが増えてるというか、奥行きが感じられるというかね。
いや、なんかほんま変な言い方すると教養やなと思いました。
まあまあ知らないとわからないことがたくさんあるということだよね。
ほんまにそうなんやなと思った、はいはいはい、今回っていうところでゴールデンカムイまだまだ楽しみますっていう感じです。
まあ皆さんもよければぜひね、
そう、
アイヌ文化も一緒に知って読むとより楽しめるんではなかろうかと、うん、
そうですね、
はい。
で一応ちょっと最後にですね、あの関根さんの活動を知りたかったら、あの、まあ、インスタがいいんですかねって言ってたんで、ちょっとインスタのリンク、あの概要欄に丹羽さん貼っといてください。
ああ、わかりました、はい。
漫画760
エンディングです。漫画760では番組の感想、コーナーメールを募集しているので、ハッシュタグ漫画760をつけてツイートするか、もしくはお便りをお送りください。お便りは公式サイトからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。
漫画760は毎週水曜18時頃に各種ポッドキャストサービスで更新しています。またツイッチでも定期的に生配信をしています。ぜひ番組のフォロー、高評価をお願いします。 番組の通知設定もオンにしてもらえるとエピソード配信時に通知が受け取れるようになります。
現在10月29日日曜日に開催する漫画760大賞2023のお便りを募集しています。今年のテーマは好きあらば言いたい漫画のセリフです。リスナーの皆さんがチャンスがあれば言いたいなと思う漫画のセリフをぜひ送ってください。詳細は概要欄をご確認ください。
はい、
まだ話あるんですよ。
1
時間ぐらい聞いたからね。
構わないですけど、はい。
なんかね、他の作品にもこのなんかアイヌ文化の、まあ、知識っていうかアイヌ文化で学んだこととかってちょっと生きることあるのかもっていうのを、まあ、関根さんと話してて僕すごい感じて、
はいはい、うん、
なんか関根さんがその、まあ、他の漫画で言うとみたいなところで、
うん、
いろいろ教えてくれたんですけど、
うん、
東京グールとか、
はいはいはい、
で主人公の金木くんっているんですけど、
うん、
すごい意味深なシーンでアイヌ語で喋るところとかがあるんですね。なんかそのシーらしいんですけど、アイヌ語の、
はいはいはいはい、
日本語訳が振られてるわけじゃなかったはずなんですけど、
はい、
なんかそういうところでアイヌ語が出てきたりとか、
うん、
あと最近我々が喋ったところで言うと呪術廻戦とかも、
はいはいはいはい、
なんか物語の最初の方でアイヌの方の呪術師にも協力を要請するぞみたいなのを言ってるシーンがあったり、
はいはい、あったっけな、うん、
うん、矢が校長かな、
うんうんうん、
なんか言ってたりとか、イタドリマルっていうアイヌのその物語のジャンルがあるらしいんですよね。
物語のジャンル、
イタドリマルが出てくる物が昔話みたいなのが何個もあるらしい。
まあなんかざっくり言ったら解決ゾロリみたいなことでいいんかな。
いやシリーズってこと。
あ、そうそう、シリーズ。
どうなんやろ、
わからへんけどね。
物語ジャンル、ジャンルじゃないやん、解決ぞろり
わからへん。でもその主人公が一緒っていうのはさ、うん、何で例えたらわかりやすいやろ。
なんかね、イタドリマルってその日本語訳するとイタドリマルなんですけど、うん、ほうほう、なんかその物語のジャンル的にはなんかクトネシリカっていう、
うん、
これ僕がマジでウィキペディアとかそういうとこしか情報なかったから、
はいはいはい、
そういうのしか見れてないんですけど、なんかそのクトネシリカっていうなんか伝説の剣みたいなのがあって、
はあはあ、
それにまつわる話みたいな感じなのかな、多分。
ああ、
村正の話みたいな感じ。
ああ、現代風に言うとさ、うん、ゼルダの伝説とかでもいいんかな。あれってマスターソードとトライフォースっていう設定があって、でも主人公は違うんですよ、時代とともにね。
あ、リンクが違うってこと。
あ、リンクは違いますね、作品によって。だからそういうことでいいんかな。
そうなんかな、エクスカリバー系って言った方がいいんじゃない。
まあまあ、また変わるけど、マスターソードがありますから、あれはね、大麻の剣がありますから。
そうそうそう
そう、そういうことかな、
まあ、みたいな、なんか物語のジャンルがあったりするらしい。
はいはいはい、
登別とかそのあたりのところに伝わる話とか言ったかな。
なるほど。
あと下等っていうのも、
うんうん、
なんかその下等っていう地名があるんですけど、それなんかアイヌ語のなんか下等やったかな、ちょっと僕も発音わかんないんですけど、
はいはいはい、
アイヌ語の単語の発音由来で下等っていう名前がついた地名があったりとか、
まあ関係してるのかもっていうことなんですね。
そうそうそうそうそう、まあなんか関根さんも、まあ、ちょっと陰謀論みたいになっちゃうんですけどって言ってたんですけど、
おうお
う、なんかでもそういうところでちょっとその作者の人とかが、まあ、意識してたりとか、そのベースにしてたりとか、
うんうん、
あとなんか本当にこう関係してたりとかするとすごい嬉しいですよねみたいな、
はいはいはいはい、
話をされてて、
うんうん、
いやなんか僕どっちも読んでるけど、
うん、
一回もそんなこと考えたことなかったから。
まあ知らなかったからね。
そうそう、知らんからね、
はいはい、
なんかこう知るとやっぱ全然なん物語の見方というか、
うん、
この単語ってあれから来てるからと か、 なんかそういう奥行き全然変わるんやなと思って、
はいはいはいはい、
そうめちゃめちゃ刺激になりましたね。
確かにね、
うん、関根さんから聞いて知ってるってすげえ大事やなって思
う。
聞いてらっしゃる皆さんもしかしたら当たり前やろとか思ってるかもしれないですけど、
うんうんうん、
僕らねすごい無知同然やったんで。
そうね、確かにアイヌ文化に関しては全然知らなかったし、うん、なんかそこで知るとさ、よりなんかじゃあ作品の中でなんでそれを取り入れたんかがどんどん気になってはくるよね。
そうそうそうそうそうそう、
呪術廻戦のやつもね、
じゃあどういう文脈なんやろうとか、どういう意図なんやろうみたいなとかは、そうそうそう、すごいなんか解釈の余地が広がるというか、
そうですね、
作品の味わい方の余地がすごい広がるから、
うんうんうん、
まあ、なんかそのために勉強するっていうわけではないけど、
うん、
なんかその勉強してるとそういうなんか視野の広がり方すんねんなと思って。
そうですね。
すごいなんか人生勉強やね。
いや大事なことですよ、うん、大人になったらねなかなか勉強しづらくなるしね。なんかね、
なんかすごい思ったのが、最近あのビジネス書みたいなのちょこちょこ読むんですよ。
うんうんうん。
なんかビジネス書ってでも大体こう結論というか根っこにあるの一緒じゃないですか。いかに効率化するかとかさ。
はいはいはい。
でもなんか文化ってそうじゃないじゃないですか。こう根っこが全然違うから、そもそも。
うんうんうん。
なんか多分アメリカの文化でもいいですし、アイヌの文化でも琉球王国の文化でも、なんか全然その根っこの価値観みたいなのが全然違うから、
うんうん、
ビジネス書を読んでると、ああ、真理に近づいてる気がするなみたいなのはあるけど、うんうん、文化を学んでいくと、そうじゃなくてこう広がりが生まれるっていうか、なんか、あ、こういう考え方もあるんやなとかさ、
はいはいはい、
ちょっと違う方向の勉強な気がしていて。
ビジネス書とかってなんか目的がはっきりしてる気がするけど、
あ、そうそうそうそうそう、
文化ってそもそも目的があって生まれたもんじゃないから、
そうそうそうそうそうそう、
なんかね、別にそれぞれが枝分かれしていってどこにゴールするわけでもないけど、うんうんうん、知るとその枝をどんどん知っていって自分の世界観が、世界観というか価値観が広がるか、
うんうんうん、
っていう感じですよね。
そうです、
うん、
まさにそういう感じです。なんでなんかこう文化の勉強もマジで大事やなって思いましたね。
うんうんうん、
っていう学びの多い回でした、
ね、今回はちょっと噛み締めたってことね。
噛み締めたね、
はい、
庭さんが噛み締めてくれたかどうかは分からへんけど、僕は噛み締めた。
なんやね、なんで最後にちょっと下げが入るんや。
下げじゃない、人のこと決めつけるの。庭さんも学べましたよね。ではやっぱちょっと、
いやいや、庭さんもこれを機に学んでもらったら嬉しいですって言ってもらったら、うん、あ、そうですよねって思うけど。
それでさ、庭さんが、いや僕別に学んではないんですよねみたいな、こう3回後ぐらいの回で言ってたりとかしたらさ、ニワさんやっぱやってくれへんか
な。もういいって、なんかいい感じの回やったのにさ、なんで最後に揉めんのさ。おかしいって。
なるほどね、尊重し合って揉めちゃうみたいな感じでしたね今の。
そうかな、怪しいけど、うん、まあね、そういう勉強とかいろんなこと知るのもいいよねということで。
いやそう、すごいなんか今回はね、うん、学びの多い、俺ほんまに無知なんやなって思った回でした。
まあちょっといつもよりね真面目にやりましたね。
そうですね、なんで皆さんもちょっとぜひね勉強しましょう。
違うやろ、まあこれを機にアイヌ文化ちょっと知ってもらって、ゴールデンカムイもまた楽しんでねじゃない。
あ、そうそう、それ
それそれ
それ、
大事なこと忘れんといて、
頭使いすぎてちょっと分からへんくなってた今。
はい、じゃあそれということで、
はい、
はい、
ではまた来週お会いしましょう。バイバイ
バイバイ。